ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を15分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めまして、こんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。先日8月5日リボルバーの発売記念の日にツイッターでアンケートをさせてもらいました。ビートルズの中期の名作アルバム2枚、ラバーソールとリボルバー、今日の気分でどちらがお好みですかっていうアンケートで、私の予想では結果はかなり拮抗するかなと思ってたんですけど、最終的に432人の人が回答してくださって、ラバーソール 55%、 リボルバー 45% で、今年の夏はラバーソールな気分の方が多いってことが分かりました。ビートルズのアルバムの中で一番好きなものは何って聞かれた時にかなり悩むように、この2枚から1枚を選ぶのもとても悩ましい選択だと思います。投票された方のコメントを見てると、ラバーソールはアルバムの中の一曲一曲に結構パワーがあるっていう理由で選択されてる人が多いイメージで、一方のリボルバーを選んだ方はアルバムを通してのまとまりについて研究されていることが多い印象でした。そんなリボルバーはこの2022年にボックスセットがリリースされるというニュースが出回っていますが、一体どんな内容になるのかまだ明らかになっていないんですけど、このリボルバーからビートルズもステレオ版のミックスにも積極的に立ち会ったと言われているので、リミックスされるのはとても楽しみです。去年の秋ぐらいのインタビューでジャイルズ・マーティンがこの件について話してましたが、リボルバーとラバーソールはやっぱりリミックスしてほしいっていう声が多いようで、彼も検討しているということですが、リボルバーのステレオ版は例えばタックスマンでギターとベースとドラムが一つのトラックに入ってて、別の方にボーカルとギターソロが入ってるみたいな複雑な分け方がされてるとか、ちょっと詳しくないのでいい加減なことを言ってると申し訳ないんですけど、そういうのをきちんと分離するための技術的なものがまだ追いついてないのでなかなか着手できなかったのと、あとすでにリマスター版が出ているからちゃんと音源に手を加える理由が必要だみたいなことが語られていました。でもアウトテイクも含めてリボルバーのリミックスを手掛けたいということは明言されていましたし、風の噂では今年の10月にボックスセットがリリースされるのではないかということなので、楽しみに待ちたいと思います。私はビートルズの音源のバージョン違いみたいなところの話はかなり弱くて、リボルバーの中の I'm Only Sleeping なんかもイギリス版のステレオモノラル、アメリカ版のステレオモノラルで何箇所も演奏のタイミングとか入ってる楽器の音に違いがあるみたいで、こういうのを突き詰めていくと本当に沼だなぁと改めて感じています。私の望みとしては今回のリミックスにあたっては、例えばトゥモローネバーノーズのダライラマバージョンみたいな、今の技術だからこそ答えられるジョンのやりたかったことを再現するみたいな、愛と技術力を込めたリスペクトあふれるリミックスみたいなものが許されても面白いよなって考えたりしています。権利の問題やファンからの圧力とかハードルはいろいろあると思いますが、ゲットバックのグリーン・ジョーンズミックスがリリースされたように、リボルバーのジャイルズ・マーティンミックスみたいなものが聴ける未来があっても楽しいななんて思います。リボルバーがイギリスで発売された1年前の1965年にはヘルプのアルバムがリリースされていますが、このアルバムのジャケットのビートルズの4人の手旗が HELP ヘルプを表してるんじゃなくて、実は見た目的に美しいっていう理由で NVUJ というアルファベットになっているっていうのはファンの間では有名な話かなと思います。私は以前、もしビートルズが5人だったらっていう得意の妄想で X の手旗をしているメンバーを1人加えたヘルプのジャケットのパロディのイラストを描いたことがあって、それを先日 Twitter にアップしたら、5人目のビートルズって誰ですかって聞かれたので、彼について真剣に考えてみましたので聞いてください。5人目のビートルズの名前はウィリアム・コッパーフィールド、担当は鍵盤です。キャバンクラブ時代からのビートルズの熱狂的なファンだった彼は、どうにかしてバンドメンバーになりたいと思うようになります。ウィリアムは自分がビートルズの一員になるためにはそのバンドの構成から鍵盤という選択肢しかないと判断し、独学でピアノを学び、ビートルズのライブの追っかけはもちろん、メンバーがよく行くクラブに通い詰め、バンドに入れてもらうように懇願し、付きまといの末その熱量を買われて晴れてメンバーになることを許されました。あまりのしつこさとビートルズ、特にジョンがひどく酔っていたことが要因とされています。 1965年のビートルズの大規模なアメリカツアーの後、参加者で行ったイギリス国内ツアーに参加しますが、バンドもファンもウィリアムの加入になれる前にビートルズのツアーが中断してしまいます。少しの間バンドは空中分解し、その間に彼はなし崩し的にバンドを追われ、ウィリアムのアルバムへの参加は残念ながら1枚だけとなりましたっていう What if 妄想ストーリーを考えてみました。妄想家の白昼夢はエンドレスなので、この辺りで唐突に本日のプレイリスト作りに移行したいと思います。今日のテーマは先月皆さんに送っていただいたエンディングが印象的なビートルズです。ちょっと時間が空いたので送っていただいたのに抜けてしまっている方がいたらごめんなさい。今回は初めて同じ曲を推薦してくださった方たちがいて、ちょっとウキッとなりました。それではプレイリストです。1曲目 Beautiful Dreamer、 2曲目 Anytime at All、 3曲目 Everybody's Trying to be my baby、 4曲目 We can work it out、 5曲目 Hello Goodbye、 6曲目 Long Long Long、 7曲目 A Day in the Life、 8曲目 The End、9曲目 I want you, she's so heavy。 以上の9曲が本日選んだエンディングが印象的なビートルズです。まず1曲目は私の選曲なんですが、 Live at the BBC Vol.2 からのポールのリードボーカル曲です。この Beautiful Dreamer とか超初期に聞かれるタタタタジャーンみたいなエンディングが私は大好物なんですが、これってビートルズ自身の発明なんでしょうか。例えばツイスト&シャウトやサマーザーガイとか、原曲がフェードアウトの曲やスローでメローな曲をロック調にアレンジして、それを終わらせる時に使われているっていう印象があって、近いところでは抱きしめたいも同じジャンルのエンディングかなと思います。こういう最後のビートリーなジャーンっていう和音というかコードはまさに初期ビートルズの特徴の一つで、これだけで一気にビートルズらしさ全開になるのはすごいよなと思います。しかも Beautiful Dreamer のエンディングでは、ビートルズの楽曲ではあまり聞かれない転調もあって新鮮だなと思って今回選んでみました。2曲目はサリさん選曲、アルバム Hard Day's Night からジョンのイケイケボーカル曲 Anytime at All です。キュンって上がる最後にキュンですっていただきました。この曲はスネアの一発にジョン、ポール、ジョンと畳みかけるイントロも特徴的な曲で、間奏のジョージの12弦ギターとジョージ・マーティンのピアノもキャッチーで、そしてエンディングでも心をつかむという隙のない2分強の最強ソングです。 Everybody's Trying to be my baby、 みんないい子は陽子さんの推薦曲です。今度はジョージのボーカル曲で、皆さん選曲のバランスがとても素晴らしいです。陽子さんはたくさん迷われた末にリンゴとジョージ息ぴったりっていう理由でこちらを選んでくださいました。さすがのリンゴ推しの目線の選曲です。あの最後の5秒のジョージのギターとリンゴのドラムは何度聴いてもクーってなります。この曲が収録されているビートルズ4セールのレコーディングはビートルズが超多忙を極める中で強行されていて、ツアーオフ日の1964年の10月18日日曜日にスタジオで演奏されたのは全部で8曲、そしてそのうちの1曲であったみんないい子はなんとワンテイクで撮り終えています。そんなことを思いながらエンディングをかみしめると、また大きな感動が押し寄せてきます。この曲は特にジョージのビッグアイドルだったカール・パーキンスのカバー曲です。ジョージがどれくらいカール・パーキンスが好きだったかというと、1960年にデビュー前のビートルズがスコットランドにツアーに行った時、彼らはそれぞれ自分たちに芸名をつけました。その時ジョージはカール・ハリスンという名前にしていて、ジョンはロングジョン、スチュアート・サトクリフはスチュアート・ド・スタールというアーティスティックな名前、ポールはポール・ラモーンと名乗っていました。ポールのパリへの憧れがビンビン伝わってくる名前です。そしてこのラモーンという芸名は後のラモーンズのバンド名の由来になりました。バンド名といえば、私も好きな日本を代表するオルタナロックバンドのナンバーガールの由来がビートルズの日本編集アルバムビートルズナンバーファイブから来ているっていうのを先日知って感激してました。ビートルズが落としたいろんな種から素晴らしいバンドが世界中で花開いてるんだなと思うと、今更ながら嬉しくなります。4曲目は We Can Work It Out、 恋を抱きしめよう、 TK さんの選曲です。3拍子で終わらせるアイデアがさすが。私もこのジョージ発案の3拍子はちょっとした事件だと思います。私がこの曲を初めて聴いたのは小学校5年か6年生の時で、友達とアイススケートに行った時でした。スケートに疲れて休んでる時に友達がこの恋を抱きしめようを聴かせてくれました。 その音楽が自分の中であまりにも新鮮でドキドキしたことを鮮明に覚えています。そして特にこの3拍子が突然入ってくることに、何これって驚きました。後に自分でオリジナル曲を作るようになった時も、感想で突然3拍子っていうアイデアを使わせてもらったくらい、私の中では印象的でした。豪華で楽しいエンディングが印象的とサトベル6さんが選んでくださったのがハローグッドバイ。ハローグッバイのエンディングはミュージックビデオもパターンが一つじゃなくてゴージャスで楽しめます。フラダンスバージョンはジョンが女性のことガン見しすぎだろうとか、ちょっと近すぎるよねとか、いろいろムッとしながら見るのがまた楽しいです。ビートルズがビートルズのコスプレをしてくれる貴重な映像でもあります。6曲目のロングロングロングはカンコさん、そしてアルデバランさんからの推薦曲です。お二人が揃って神経衰弱みたいな感じで嬉しくなってます。まるでお化けみたいなジョージの叫び声や謎の振動音、じゃらんズドンと突然終わる感じが何とも不思議なロングロングロングってカンコさんが綺麗にまとめてくださいました。ポールがハモンドオルガンを弾いた時に、レズリースピーカーの上に乗っていたワインのボトルが突然カタカタ鳴り始めて、何これ面白いじゃんっていつものノリでエンディングに入れちゃったってことみたいなんですが、そんなエンディングにアルデバランさんは恐怖を覚えていらっしゃるようです。ちなみにこのレコーディングではスタジオにインドのお香の香りが充満していたそうです。裏若き頃の私はこの曲を聴いた時、 You Like Me Too Much を歌ってたジョージはどこに行ってしまったのっていうようなことを考えていた気がします。 A Day in the Life も神経衰弱推薦曲で、嵐山リンゴさんとミカプリーさんが選んでくださいました。ハローグッバイ、リボリューション、ストロベリーフィールズ、フォーエバーのエンディングと悩んだ末に、嵐山リンゴさんが最終的に選んでくださった A Day in the Life。 このエンディングをミカプリーさんは、弦がむちゃくちゃやって最後にダーンっていうかドーンっていうかガーンっていうかで表現してくださいました。このズガーンはジョン・ポール・リンゴ、そしてマル・エヴァンスが3台のピアノを使って同時に E メジャーコードを弾いたものです。9テイク取られ、その OK テイクにさらにジョージ・マーティンのハーモニウムが加えられています。このピアノの締めの前の圧倒的なオーケストラサウンドも聞きどころの一つですが、今までゴージャスだわーってぼんやり聞いてたんですけど、2017年のリミックス音源を聞いた時、これまで聞こえなかった一つ一つの楽器の音がすごく鮮明に聞こえてきて、最後のピアノの音も迫ってくる感じで、 A Day in the Life は音源聞き比べが苦手な私でもミックスが違うとこんなに変わるんだって感動した曲の一つです。8曲目はネクサスさん選曲の The End。 ベタですが、各メンバーのソロパートに続くポールのメッセージ的な歌詞が歌われた後、さあこれで終わりです的なメロディーが物悲しさを誘います。そしてアルバムがこの曲で終わらないところが解散への葛藤を感じずにいられませんといただきました。この曲は年々聴くたびに美しさを増していく気がするんですが、リンゴのドラマもずっと感動的で、最後の Equal to the love you make の部分は弱ってる時に聴くと完全に泣きます。そして最後の I want you, she's so heavy は昇進楽団さん、周一さん、そしてビートルズヤクザさんが一票を投じてくださいました。神経衰弱を超えてポーカーができそうな感じで見事に揃って感動的です。周一さんの推測では、多分終わり方を決めずに始めてノリでブツッとカットアウトしてみたって感じの印象的なラスト。ビートルズヤクザさんはそこにジョンの感性の鋭さを感じられるそうです。私も I want you の突き放し感はすごく立派だと思います。裏若き頃はその俺と陽子以外知らないとでも言いたげな排他的な楽曲のパワーに傷つくレベルでした。というわけで、以上の9曲が13人のビートルズ好きが選んだエンディングが印象的なビートルズ9選です。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございます。そして皆さんのコメントを読んでいて思いついたテーマがあって、8月だし肝試しシーズンなので、ホラーなビートルズってことで、あなたが怖いなって思うビートルズの曲があれば教えてください。応募フォームでも、ツイッターからでも、ノートの記事のコメント欄でも構いませんので、聞くたびに怖って思う曲とか、子供の頃恐ろしくてスキップしてたなって曲なんかがあれば送ってください。この番組で作ったプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。本日のエンディングが印象的なビートルズの曲も絶賛募集中ですので、ぜひ教えてください。プレイリストに追加させていただきます。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りする、ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。 記念すべき22回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。 I hope we pass the audition. ミホエルでした。